はい、こんにちは。大竹誠です。今日は6月の22日月曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹姉役のえりこと
妹の美穂です。
はい、私の横には
大竹出明です。よろしくお願いします。
はい、6月の22日、今日は昼の時間が一番
長いと言われている夏至
ですね。夏至、はい、
ね、もう美穂なんかもう全然気にしてないね、夏至のことなん
か
ね。
夏至を気にしてますよ、私も。
本当ですか？
言ってますけど。夏至ですよ。美穂さんはね、
夏至が来たというか。
夏至気にしてた？
夜が好きな人なんです。
私、夜好きなので
、昼が長いとかっていうのはあんまり興味ないんです。
興味ないでしょ？
はい。
私は暗くなってくると嬉しくなってくるタイプなので、そうですね。
秋口とか。
お前、なんで嬉しくなるの？お前に夜が待ち遠しい要素はあまり
ないんです。別にないんですけど。
そっち、なんかそういう意味じゃない夜。ね、ただ、
そういう、ただ、
夜行性の動物みたいに、夜になると起き出して、なんかもそもそ食べ物食べたりとか、ニヤニヤ動画見たりとか。
ああ、なるほど。なんか虫みたいな。
そうですね。活動しやすくなるみたいな。
活動しやすいのね。
そうですね。
今年は厳密に言うと昨日だったみたいですね。
昨日ですか、6月21日。
まあでも、今の時期が昼、一番長いと言われてる時期で。
というと、当然、あれだね、部分日食？
あ、なんかありましたね。
昨日ありました。
目を気にしてない、当然それもね。
気にしてないですね。そうですね。なんか見てましたね。なんかこう双眼鏡で見てるみたいな記事をなんか見ましたけど、昨日なってたんですか？
昨日なってた。
皆さん昨日なってたんですか？
それがみんなそれで覗いてたのよ、別に。
あ、それで大竹さん見られたんですか？
太陽が欠けるってね。いや、俺は別に見てないけど。
じゃあ同じ仲間でね、皆さんね。
いや、仲間にっていうことじゃないと思うけど。
美穂さんはその頃ほら、だってグラサンかけて違うお仕事。
そう、私お仕事でちょっと歌合戦に出てましたので。
何、歌合戦って何なの？
あの、やつい、あのエレキコミックのやついさんが主催されてる、
この間あいつやつい
フェスティバル、
やついフェスなんかフェスやるんですよ。
そうなんです。
渋谷でやってたんです。
その話俺たちね、やついが宣伝してたんだけど、半分ぐらいしか聞いてなかったね。
そうそう、いらっしゃいますもんね。
リモートでやったんですよね。
そうなんです。いつも全部オンラインで
配信して、
観客いなくて。
それで何やったの？それ君は何やったの？
私はですね、ギースの高佐さんがハープを弾いて、はい、ラブレターズのタメ口さんと私が、歌ボーカルで、はい、TM ネットワークのゲットワイルドという曲を高佐さんのハープに合わせて歌うという。
どんな曲？
ちゃんとちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃちゃちゃんゲットワイエンタ一人では解けない愛のパズルを抱いて。
だんだん乗ってきてるじゃないか。
ご存知ですか、これ？これ結構、あ、知らない。
シティハンターっていう、アニメの主題歌になって、結構その当時人気になったんですけど。
結構ヒットしたね。
それは、もっとなんかこう、小室哲哉さんが作られた曲なので、テクノサウンドなんですよ。結構、テケテケテケテケ、かっこいい感じの。それを、ハープと、アカペラみたいな感じで、ね、歌ったので、
ハープだけで
歌ったので、すんごくしっとり歌い上げちゃって、
ゆっくり。ゲトワイエンタ、一人では、ぐらいで。ゆっくりです。
それでどうしたの？それが？
それで、何組かね、出てる中で、なんと準優勝。
何組ぐらい出てたの、それ？
8組出てたかしらね。
え、リモートってどういうこと？リモート。
お客さんはいない。
だから、美穂とハープの高さのいる場所は同じなの？
あ、みんないる場所は同じなんですけど、そのライブ
3人のいる場所は一緒なの、
一緒です、舞台上にいます。
それをリモートで
観客がいなくて、
観客がいな い, ないどこで何、ネットで、
ネットで配信、オンラインで、
お客さんはネットで見てて、
はい、で投票するんですか？
投票はなくて、やついさん の,、相方の今立さんと、あとアーティストの方お二人 の,、
審査員で、
審査で、であれこれこう話し合った上、アッシュ&ディーのそのユニットと、あとスピードワゴンの小沢さんが赤いスイートピーをね、歌ったっていう、それの決選投票みたいになって、小沢さんが優勝したんです。 ね、
そうです。
小田の赤いスイートピー、
うん、上も出なきゃ下も出ないですよね。
メロディーもちょっと怪しい感じだった
カサカサの声だけど、
面白
なんか面白くて
それを何ネットでどのくらいの人が見たのか分かんないの。
あ、でも、トータルその2日間トータルで、うん、2200万とかっておっしゃってたかしら、多分いろんなその歌合戦だけじゃなくですけど、まあ、もちろんいろんなトータルでですけど、うん、
すごいな、
すごい本当にやつになりましたね、
うん、オンラインでアクセスした人の数がトータルで2200
万、うん、はい、で多分そのフェスを開催するにあたって、うん、まあ、なんて言うんでしょう、賛助金とか、うん、クラウドファンディングみたいにされて、うん、最初50万かなんかで出してたの、うん、350だったか340とかそのぐらいまでになったらしいですよ、お金が、
お金集まって
支援金が。
あ、そうなの、へえ、そういうね、
そこの中での準優勝、
バカらしいね、なんかね、
ミオさんがグラサンかけて、うん、あ、メガネの上にグラサンかけるのがミオさんのスタイルなんですけどね、うん、
で、あの TM ネットワークのキネさんの役で、うんうん、はい、
どんな歌だっけ、
ゲットワイエンター、一人では解けない愛のパズルを抱いて。
あ、分かった分かった分かった。
分かった。振らないでもらえますか。必ず歌える。必ず歌い出しちゃうね。昨日の余韻が体に残ってるから。
あ、それは昨日の話
です。昨日の話です。日曜日の、は
い、ゲストフェスは昨日だったんで。
そうなんです。お前首に保冷剤巻いてなかったのその時。
あの時は。あ、その時はちょっと、うん、あの持ってきはしましたけど、さすがにちょっと舞台上ではね外して
保冷剤のことまで言われちゃって、
保冷剤のことをね覚えていただいて、
いつもなんか保冷剤を首に巻いてんだってな、はい、なんかタオルで、
そうなんです、うん、私ちょっとなんか暑がりなもんですから、うん、あの家とかでちょっとこうあの保冷剤を、うん、あの手拭いでこう巻いて、うん、首に巻いたり、うん、あの頭にちょっと巻いて男子さん、うん、立川男子さんみたいなスタイルにしたりして、うん、まあ、あの暑いと巻いてるんですけど、
さっきあの入る前してたけど、なんかずいぶん薄っぺらいなんかなんか
あのタオルですね、あの町内会でもらった、
あのなんていうの、あのなんて言ったらいいのかな、首に巻いてなんか果たし事みたいな感じになる感じの感じだったね、
あんまり分厚いとダメなんでしょ、
あんまりちょっと立派なタオルになっちゃうと今度冷たさが伝わらないんですよね、
なるほどね、
だからちょうどいい 薄すぎると今度寒いんで首 が、
その絶妙が手拭いみたいになっちゃうとダメなんだ、
手拭いは薄すぎるんで、うん、タオルのちょっと薄いぐらいのがベストですね、
何について語って、
結構いらっしゃると思うんですけど巻いてる方ってちょっと外では見たことないですけど、
基礎体温が高いんじゃないですか、
あ、でもそうかもしれません、ね、なんかね、
高いのかも
しれない、あ、そうだよな、この番組でもね入り口で弾かれた
そうなんですよ、
だからやっぱ基礎体温が高いのかもしれないね、
あったかい、だからね、
ちょっとご飯食べたり、うん、ちょっと二人で寝たと考えてるとすぐに熱上がっちゃって、う
ん、ショートしちゃうんですよ、頭とか、
すぐ頭も上がっちゃって
ここに熱がもう頭にすごい集中しちゃう
って、ちょっと考えただけですぐ男子スタイル、
男子スタイルです、
ね、自分であのそれは分かるの、頭でなんか音でもするのなんかなんかショートしたなって感じっていうか、
そうしてきたなっていうのは分かりますね、うん、音がしてるのかな、うんうん、なんかちょっとギチギチギチギチギチ
歌ってる時はそういうショートはしないんだっけ、
ゲットワイエンター、
いやいや
違う歌ってって言った
よね、歌ってって言ってないから、
ショートして
きちゃって、歌ってる時はショートしないのかって聞いてるの、
ショートしてる、
なんでお前歌い出すん
だ、歌ってる時はの歌ってでもそこがスイッチ入っちゃったんじゃないですか、
ちょっと入っちゃったんです、ね、ちょっとショートしてやるかもしれないですね、歌ってるところは体温上がっちゃうかもしれない、
シューシュー言ってるかもしれないわね、
いやでもそういうね、なんか若い人たちはなんかやついフェスとかって言って、はい、まあ、テレビじゃない動きみたいなのがあってね、うん、なんかちょっと今の話聞いたらね、はい、くだらなくいい方向に向かってて、それはそれでいいかもしれないね、
本当にね、もういろんなアーティストの方だったり、うん、あと声優の神谷明さんとかもいらしたり、
ね、歌合戦に、ね、出られてて、
いろんなジャンルの方がもう集まられて、
お前は何してたの、
私はそれを、うん、あのオンタイムで応援してたりとか、
応援って見て
見てた、
見てただけじゃん、
見て応援してましたよ、うん、で、うん、あとね最近は、うん、私まあ、ご報告がありまして、うん、つい先日ツイッターでもねご報告したんですけど、うんうん、ピロリ菌が除去、うん、無事できたんです、
うん、ピロリ菌がいたの、
いたんです、
どこにいたのピロリ菌は。
胃の中にいたんです。
胃の中にいて、
はい、なんかピロリって響きが可愛いんで、うん、ちょっと私もなんかピロリ私に住んでるんじゃないかしらなんて、う
ん、いやなんか前ちょっと北郎がピロリ菌って大変だったんじゃなかったっけ。
あ、確かにちょっと段階の世代ぐらいの方から、うんうんがいるのが多いらしいんです、
うんうん、
で
俺まだ段階
で私もちょっと私ちょっとそうなんですよね、
ちょっと早くからいるのね。
私そうなんです、ちょっと早くからいたみたいで、うん、でまあ胃カメラ飲んで、うん、でそれで胃カメラの見た中で、うん、ちょっといるなって分かるやつもあるらしいんですけど、うんうん、私結構胃はピンク色で綺麗だったらしいんですけど
別に
あそうなんだ
別に
そうお色綺麗だったんだって。お色は綺麗ですねっていつも着てらっしゃるドレスと同じぐらい綺麗なピンク色でってピロリ色でじゃないピンク色でだった。
胃の中だから別に誰にも綺麗か汚いか別
に、ね、お医者様が綺麗ですねって言われたんですけど、はいはい、ただ、
まあ、体の中ってでもなんか結構ピンク色で綺麗な、
そうなんですよ、
綺麗なんじゃない、
そうですよね、そうなんです。だけど、ねうん、なんか他の方だったらもしかしたら、うん、スルーされてたかもですけど、うんまあ、ちょっと僕やっぱり見て、うん、あれと思ったんで細かく検査したらやっぱりピロリが軽度の、うん軽いピロリがいましたって言われて、うんうん、お薬1週間飲んでそれでもう亡くなったんですけど、う
ん、2ヶ月ぐらいその前なんか調子悪かったの少しは。
私胃とか腸があんまり強くなくて、うん、もう子供の頃からお腹壊してたんですよ、うん、
子供の頃からピロリ菌がいたの。
でもだいたいなんか先生がおっしゃるには5歳ぐらいまでに、うん、ピロリにかかってる可能性があるんですって。
え
もう今のご時世もう5歳までにかかってる渡辺さんの年代だと。
俺の友達で男の人だけど50歳前後のもうずっとお腹壊してるやついるんだけど、
はいピロリかしら。
教えてやろうかなそういう話ね。
一回検査してみるといいかもしれない。
一回検査した方がいいかもしれないね。
腸と胃でまた別かもなんですけど、うん、まあなんか胃とか
腸別なの腸と胃。
まあつながってますけどそのピロリは 胃とかにいる可能性が大きい。
ね井戸水飲んだりするとピロリ菌が入るっていう話を聞いておりますよね。
泥の中でこうね遊び回ってたりとか、うん、私もそんなに泥の中で遊び回ってたイメージないんですけど。あとはそのおじいちゃんおばあちゃんからちょっと一緒の口移しで食べたりとか、
お饅頭もらったりして、
なんかこうちょっとねそういう経口感染みたいなもので移ってた。とかっていう可能性もあるんですって、うん、で、まあ、無事感染は止んで、うんうん、そして私いつも
お前そういう時にあれだよ、うん、ちっちゃな子供に、ね、お菓子あげると気をつけろよな、
はい、ピロリそうですねその前まではね、
うん、
もう大丈夫になりましたから、う
ん、まあでも気をつけ
ない、まあ、気をつけなきゃダメですけど、
もう子供から見たらもうおじいちゃんもおばあちゃん
ちょっとなんで私のことちょっと昭和のおじいちゃんおばあちゃん扱いみたいにしてってこと言うんですか。そんな令和のおじいちゃんから急に私昭和のおばあちゃん扱い
なんだ令和のおじいちゃんちょっと令和おじいちゃんっていうのは知ってるけど令和のおじいちゃんもあるん聞いたことない。
胃がんの原因になったりするんですよね、
う
ん、ピロリ菌
だから放置しとくと、ね、ない方よりは圧倒的にピロリを、うん、もお持ちの方の方が胃がんに感染する十二指腸潰瘍になる感染が率が高いんですって、
う
ん、
あそう
だから本当に除去して多分北郎さんも除去されてよかったんだと思うんですけど、うんうんでそれが私自身が、うん、お伝えしたわけじゃなくて、うん、ツイッターでね、うん、報告したら、うん、思った以上の方にいいねしていただいて、
普段私思った以上の方って
そう普段私は、うん、だから何かつぶやいたりしても、うん、まあまあ何百とか行くときはね、うん、千とかぐらいなんですけど、うん、そのピロリが治りましたっていうの、うん、ちょっと軽い気持ちでつぶやいたんです、うん、ピロリって響きが可愛いからと思って、うん、そしたら 6万1000いいねっていうちょっとなんかいわゆる バズったとか炎上みたいな時に出るような数字
超えたね
何に行きまして
超えたね、
うん、そしたらなんか
日常を超えたね。
そうなんですね。
6万1000
です、
ね、それ何、はい、いいねってい
いねがつきましていい、ね、そうだから治ってよかったねっていういいねがついたみたいなんですけど、ね、そしたらそれが阿佐ヶ谷で、まあ、噂が広まったといいますか、うん、毎週お話ししているそのエアコンをね直した中華屋さんの
中華のおじいちゃん、
はい、中華屋さんのそのカウンターでも話題になったらしくて、うんうんうんうん、ここに来てた阿佐ヶ谷姉妹のお姉さんの方がピロリが治ったらしいって、うん、ピロリにかかってたんで治療して治したらしいおじさんっていう話をそのマスターにしたんですって、うん、そしたらそのいやそんなことはないって、うん、 怒ったように言って、俺は 2,3 日前に渡辺さんに会ってるんだ、うん、ここにも食べに来てくれて、うん、あの時はすっごい元気に美味しそうにレバニラ食べてったんだ、
う
ん
う
ん、
いやいやそう
だから、うん、そんなピロリなんて病気になんかかかってるわけがないって言って一括されたらしいんです、
うん、そのおじさんはどれだけ重たい病気だと思った
のピロリがちょっとよく分かってなくて、うん、それでね、で私に前またその私がちょっとまた時間差で行った時に、うんうん、渡辺さん、うん、渡辺さんピロリなんかかかってないよな、渡辺さん元気にレバニラ食べてたもんな、うん、ピロリじゃないまるでちょっとね、なんていうかこう重い病気な富士の山みたいにかかっちゃったみたいに言われて、うんうん、でもそんな、あ違うんですおじさん、あのピロリってのはそんなにあの昔からなってたりするやつで薬飲んだだけで治るんです、うんうん、いやでも俺はちょっと本当にみんな怒っちゃったんだよってピロリなんか、
怒っちゃうんだよ、
いやだからピロリな
わけないって、
あんなにレバニラを元気に食べてたね、うん、あの渡辺さんがそんなね病気になんかかかってるわけがないって怒っちゃった、あじゃあそういうんじゃないんだねって言って、あじゃあよかったけどね、俺ちょっと怒っちゃって悪いことしちゃったなってちょっとまた反省してたんですけど、
もうなクーラーの目処がついたんで、
おかげさまでクーラーが綺麗なのがつきまして、
あついたのもう
つきました、であの
涼しい、
涼しかったですコロナ対策で一応ドアも開けてね、もう開けっぱなしの状態で、うん、あのエアコンつけてくださいましたけど、うん、やっぱり今までとかかりが違うし、うん、音も静かだし、
あれいい ね、 ね、20年前じゃね、
本当によかった、20年前じゃ30年前だったんですって、あ
れ30年前にクーラー、それずいぶん優雅じゃねえか、
いやだ本当に業務用のを、うんうん、の出始めじゃないけど、うん、そういうので業務用だったんで、中華屋なので、うん、あの熱が狭い店でこもっちゃうんですけど、
いやでも逆に30年もよく使った、
ね、本当ですね、
だって去年の夏まで大丈夫だったって話だろ、それ、
そうなんです、そうなんです、うん、だからそう夏しかつけなかったから大丈夫だったのもあったんでしょうけ ど、うん、
なるほど、
でもこれでもあと本当に70、うん、今74なんですけど、うんうん、本当にあの10年頑張れるとおっしゃってたんで、
うん、よかったね、ね、電気代が今度ね、
いや本当に省エネになる、
あそうね、
あれじゃない、光熱費の電気代見たらびっくりするんじゃない、安くなってて、
そうかもですね、
こんな払ってたのか俺は、
本当にそれはあるかもしれないですよね、夏場ね、
うんうん、じゃあ電気代聞いてみましょう今度ね、
あ今度ねなんで急にそれ、なんでそこだけ賛成してきたなんで美穂さんそこだけ賛成して
きたかなって
美穂は行かないんだ、
美穂は行くんですけど、うんうんうん、最近ちょっとね行ってないのね、
美穂は何よ、
言ってるんですけど、
ええ、あんまり相手にされてない、その
いやすごい可愛がられてますよ、
いや言ってるんですけど、ちょっとね、
あの、ええ、この前も、ええ、だから私が、うん、あのおじさんのところ2回目に行った時、うんうん、あのビル整備の人とあとあの
なんだ混んでたからね、そうそう、その時、ね、
6人ぐらいいたんですそのお店に、うん、そしたらちょっと美穂さんが、うん、私が行くと7人になっちゃうからって言って、うんうんうん、帰った
んだ、ちょっとその時遠慮したんで、
うん、だからそういうふうにちょっとチロッと見て人が少ない、うん、
空いてる時
に入ろうと思ってるんですけど、おかげさまであの毎週このラジオで放送するためにラジオ聞きましたって言って駆け込んでくださるお客様がいらっしゃったようで、本当に大竹さんにもよろしく伝えてくださいということでした
本当に言ってたのかそれ
言ってましたよ、
朝陽ってお店ですね、
朝に太陽の陽って書いて朝陽さんですね、
にらればうまいのね、
にらればうまい
です、あ、はい
はい、
チャーハン、
あチャーハンも美味しいですよ、
チャーハンが好きなんですね、
チャーハンも美味しい、
チャーハンも美味しいです、
あと、うん、にら玉も美味しいですし、うん、おじさん一押しは玉豚っていう卵と豚肉と、うん、タケノコをちょっとね千切りしたのを、ちょっとね
甘辛い、
お味噌と、うん、でとかな、うん、豆豉醤っていうのか、なんかちょっとそういう系の甘辛くちょっと煮つけたやつ、は
いはい、うん、やっぱりあれだね、最後は阿佐ヶ谷 FM になって、
そうだ、コミュニティ FM、
そうだ、阿佐ヶ谷、
そうだ、そうだ、あの阿佐ヶ谷
のペンギンカフェのね喫茶店のオーナーさんも聞いてらして、
うんうんうん、ね、うん、
ごめんなさい、
話は終わっていく感じだよね
またミニ FM になっちゃいましたね、ごめんなさい、
じゃああの、はい、お姉ちゃん来週は阿佐ヶ谷の、はい、あのモーニング、朝のモーニングの、
ね、モーニング事情ね、
モーニング事情、
はい、もう喫茶店事情についてお話ししたいと思います、
モーニングサービス事情について、はい、和食もあるでみたいな話、
和食ね、和定食食べた話を、ね、はいします、
はい、太田さん、
う
ん、
はい、今日はまずスポーツ日本スポニチの記事をご紹介しようと思うんですけども、うんうん、共同通信社が 20日21日この両日に実施しました、全国電話世論調査によりますと安倍内閣の支持率は続落しまして、前回の5月の末より 2.7 ポイント減りまして 36.7%、不支持率は 49.7%、これはあの新型コロナウイルスへの対応とか、黒川博文さん東京高検の前の検事長の問題、それから河井克行案里夫妻の逮捕などもう山積みとなっている問題、あるいは疑惑の数々がそのまま支持率の低下に如実に現れた形だと。で、最近の調査だと自由民主党支持層の 80% 前後が安倍さんを支持する、安倍内閣を支持すると答えてきたんですが、これもさすがに今回は 67.3% に下落、無党派層の不支持率も 63.8% になったと。で、次の総理にふさわしい人というアンケートでは、5月上旬に調べたところ安倍さんがトップで 15.5、 石破茂さんが 12.7 だったんですが、これがひっくり返りまして、石破茂さんが 23.6% でトップ、安倍さんが 14.2% で、第2位というような変化が見られたということですよね。
はい、まあね、こういろんな世の中にこう調査があるね、
はい、これはあの共同通信の世論調査ですね、
この中にはもうあったのかな、この可愛い夫婦はあのなんだっけ、
辞めるべきだというのが 90.4% に達したという項目もありましたね、
すごいね、 90.4%
9割は相当な数字ですよね、
党の責任みたいなのもあったっけ？
そうですね、安倍さんに大いに責任がある、ある程度責任があるの合計は 75.9%、4分の3を超えたということですよね、
まあね、こうやってね、もう新聞にはいろんなこう数字が並んで、あ、そうかと僕たちも思うわけだけども、なんかこの数字の信憑性がちょっとあちこちで揺らいでるっていう話
も。そうですね、あの一つの大きな要素としては、これ政界地獄耳日刊スポーツのコラムなんですけど、あのフジテレビと産経新聞社が19日、FNN フジテレビ系列の全国の28局の放送局と、それから産経新聞社が合同でいつもやっている世論調査で不正が見つかったと発表しました。で、電話調査ながら実際には電話をかけていないのに数字を上乗せしていた架空の回答があったということで、2019年5月から今年5月までおよそ1年間、世論調査での不正は各界で100件以上、14回分で合わせておよそ2500件に上るということです。で、不正は総調査件数のおよそ 17%、まあ、2割近くを占めているということなんですけど、まあ、これだけでもあの問題なんですが、ちょっと引っかかるのは、あのフジテレビがこの問題がどうして発覚したのか、これを今のところ明らかにしていない。まあ、これからあの、ちゃんと調査はするんでしょうけど、あともう一個、架空の回答を除いた場合、正しく電話して正しく積み上げた場合の世論調査の結果が、まあ、当然ずれてくるわけですけれども、これがどうなったかについては答えられないと今のところしているということなんですよね。
答えられないって、いや、
おかしな話です
よね。答えてよ、答えてよ、答えられないわけはないじゃん、だってその数字を除きゃいいだけの話
ですよね。
こっちは除いた結果こういう数字がありますっていうのは、あの答えないっていう意味ね、答えられないじゃなくて、それは
答えません、そうですね、答えないっていう意味ですかね、
答えないっていう意味に取れちゃうよね、だってわかるもんね、というように、まあ、これはフジテレビと産経新聞が、フジテレビ系28局と同新聞社が合同で行ってきた世論調査で不正が見つかったっていう話だよね、でもまあわからない、これをもとに記事とかね、新聞社の人と記者との人たちとか記事書いて、でそれがこう市場に、新聞市場に乗るわけだよね。
そうですね。
まあこれはたまたまフジテレビ産経新聞だったけども、まあこう今までのいろんな数字ね、まあ他の局もやってるだろうし、他の新聞もやってるだろうしって思うわけだよね。で、自分がつらつら思うのに、 周りにこういうの支持した、まあ別の問題でね、このことじゃなくてね、はい、前のことでね、こんなこと言ったやつ一人もいねえなぁなんて思ってるのに、はい、自分の支持が妙に高かったりいろんなのって過去にあったよね。そういう、こう、とっても信頼できる数字、ここ基準だよね。はい、これはもうあれだよね、国会の公文書を変えたとか、改ざんとか、
まあ、そうですね、うん、それにメディアとしては匹敵する信頼感を揺るがす不正ということですね。
そういうことだよね、はい、一番正しくこの国で残さなくちゃいけないものが国の中で改ざんされてたっていうのと、はい、まあ、報道がちょっと歪んでるって、はい、どういう理由で歪んだか分かんないけども、はい、数字をごまかしてたのっていうのは、まあ、入ってくる俺たちの、まあ、情報が全部ずれちゃってると、
基準になるものがずらつくってことですからね。もう何が正しいのか分かんなくなっちゃいますもんね。
でもっと過去、もっとだよ、もっと言えばね、今の時点が過去だとすればね、はい、あの時の首相の支持率はこんなにあったんですよっていうのも残るでしょ、この数字は、はい、そういうこともこう、っていうこうずれ方が出てくるってことだよね。まあ産経新聞だけじゃなしに、まあ他の調査もね、他のまあ朝日とか、まあ全部信頼できる数字をこれからもしっかり載せてほしいと思うよね。はいはい、だってこれやったらその操作になっちゃうもんね。
そうですね、世論誘導できちゃうということですよね、メディアがね。
あ、そうかってね、はい、思っちゃうってことは、はい、俺たちこの数字でいろんなことを思っちゃうわけだから、はい、正しい数字を教えてほしいよね。はい、うん、
まあ、その共同通信では河井夫妻辞めるべきだというのが 90.4% という数字になりましたけども、その河井夫妻に関しては随分新しい事実も続々と出てきておりまして、これは毎日新聞の記事なんですけど、自由民主党から立候補しました参議院議員の河井案里容疑者が初当選したのが2019年の参議院選挙、これをめぐる選挙違反事件で夫妻は逮捕されたわけですけれども、投開票日直後の7月末に陣営の資金が底をつきまして、未払い金がおよそ3500万円あったことが陣営関係者への取材で分かったという記事が載っております。でこの当時、河井案里議員側に自由民主党の党本部から資金提供された1億5000万円はなんと使い切っていたと見られていると。で地元議員らに現金供給されたのが主に4月から6月とされておりまして、東京地検特捜部は自由民主党本部からの資金が買収に使われた疑いもあるとみて裏付けを進めているということなんですけど、これ他の議員には基本的に1500万円配られていた、河井案里さんのそのライバルだった溝手健生さん、この方にも1500万円、ところが河井案里さんの陣営にはその10倍の1億5000万円、資金提供が自由民主党の本部からされていた、それをなんとびっくり使い切ってしまって、さらに未払いのが3500万円ある、つまり1億8500万円この選挙で使ったのではないかと見られるかもしれないという記事ですよね。
使ったね。随分使ったね。すごいね。
いやーすごいよ、そんなに、そんなにっていう。
ね、これね、まあ、同じ、これは自民党の、ね、はい、与党の中のお話ですけども、はい、片っぽは溝手さんってとこが1500万、
はい、ね、まあ、平均的に1500万だったみたいですけどね、
大体ね、はい、だけどこの河井陣営に関しては、まあ、プラス未払いも入れると1億8500万も
使ったかもしれない。
3500万円もね、そうですよね、うん、
これさ、まあ思うんだけど、金、この案里議員っていうのは県議会、
県議会議員だった、
県会議員だったわけだよね、
は
いはい、広島で水戸さんっていうのは国会議員だった
わけでしょ、はい、大物だったんです、重鎮だったんですね、
大物だよね、
民主党の。
でここにもう一人当選か、はい、 それとも水戸さんをこう落として当選かは、ここははっきりしない、う
ん、まあ、噂レベルでは水戸さんを追い落とすためだったんじゃないかという声も上がってる、
上がってるっていう感じで、で1億5000万使ったと、
はい、
ね、選挙金たくさん使えば通るんだと
そういう
話になっちゃうよね。ですごい使ったわけだけど、
はい、
で例えばお金配るんでもね、はい、ここはまだはっきりしないとこだけど、うん、陣中見舞いでいただいたっていう人もいれば、はい、明らかに今度の選挙対策だってことが分かってたっていう人もいるって、
はい、
まあこうそれでもらって。まあ、辞めた人もいるわけだよね、
はい、町長辞めた方もいらっしゃいました、
辞めた人もいるわけだよね、でもどう考えてもさ、この選挙の前のね、参議院選前のこの時期に皆さんって言って、
はい、
陣中見舞いですと、
うん、
今度選挙関係ありませんから、
はい、
陣中見舞いです、受け取ってくださいとね、と言って参ったとするよね、はい、例えだよ、
うん、
例え陣中見舞いです、はい、使ってください、今度の選挙な全然気にしないでください、はい、言ったとしてもだよ、
はい、
いやちょっと待ってよ、
ね、それはもうね、 なんかね考えちゃうわよね、
まあ、もちろんそれをね、政治資金規正法にのっとってちゃんと載せるか、ね、載せないかは
政治家ここの判断、
ね、ここの判断だからね、
はい、
まあ、それはそれで、と分かんないけどね、まあ、でも、まあ、今調べが進んでて、
はい、
もう一つここに疑問があって、
はい、
この捜査状況が、
はい、
よく随分こんなにたくさん伝わってくるなと、
はい、
そんな気しない、
うん、そうですね、
なんか随分出てこない、今日こうなった、うん、ああなった
と、確かに、はい、毎日新しい情報が出ますよね、
うん、でも容疑で逮捕されてるわけでしょね、その情報が結構いろんなことが流れてくるなっていうのが、まあちょっと気になるって言えば、
まあこれは検察側がやっぱり多少はリークしてるというか流してるっていう要素もなくはないんじゃないですかね。小沢一郎さんの政治資金の問題とか、
うん
うんうん、カルロス・ゴーンさんのその逃亡劇とか、検察が熱を入れてやってることに関しては情報ってどんどん漏れがちですけど、意外とこう腰が引けてるものとか、あんまり明かしたくないものは当然記者とかには言わないでしょうし、そこはあんまり漏れてこないっていう様子はあるかもしれないです。
ね、漏れてきたなっていうふうに俺は思ってるんだけどね。
検察が頑張ってるっていうか、本気でやってるっていう。
これは本気、
世論も味方につけたい。
総力上げてるってことでしょうね。
解決したい。
そのこともね、また若狭さんとかにもね、お聞きすることになるかもしれませんから。
でも携帯電話の、なんていうの、 あれも分かっちゃ
う、ね、そうですね。位置情報も全部分かっちゃって、うん、何日に誰にお金を渡したっていうのが、もう突き合わせれて、うん、だいぶ証拠固めが進んでるっていう。
でも、プロの方に結構、消すの頼んでたなんて話も聞くのに、うんうん、それをさらにこう、
そうですね、後で
調べてる。
ドリルに穴開けないとダメなんじゃないですかね、ドリルで。
いや、
ドラマチックですよね。
ねえ。はい。どうなっていくんでしょうか。さあ、今日も始めましょう。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.